川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。
こんにちは、川島春子です。
こんにちは、小賀静香です。
今日もスタートしました、川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。
今月は起業家向けのスペクトルという話をしていただいているんですけども、起業家や経営者、フリーランサーにも、それぞれのステージがあって、でその色に分けた時のそのレイヤーの違いというのを前回ご説明していただきました。で今回は私も今日すごく楽しみにしてたんですけれども、そのそれぞれのレイヤーでのこう輝き方ですとか、もしこうそのレイヤーを上がっていきたいなって思った時にどうやってステップアップしていったらいいのかという話を春子さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。で今回は前回解説という形でそれぞれのレイヤーの違いをご紹介したんですが、今回は実践編ということで、よくねこういうレイヤーの違いがあるものを知ると、なんか今いるところから上がっていかなきゃいけないのかなってこう、皆さん無意識に思われるかと思うんですが、今回の話は起業家向けなので、自分で決めていいんです。
そうか
決めていいんです。なので今回の解説を聞いていただくことによって、自分は今どのレイヤーにいて、そしてそのレイヤーでやっていきたい、つまり無理に上に上がったりしていきたいというわけではない場合、そのレイヤーでどうやってより輝いてより幸せに楽しくビジネスをやっていけるかっていうヒントが見つかりますし、あとやっぱりねこう高みを目指している方とか、自分のビジネスを通じてどれだけの規模に影響力を与えたい、社会に影響力を与えたいと思っているかによっては、当然レイヤーを上げていきたいというふうにいらっしゃる方が多いので、レイヤーを上げていきたい場合、現在地と行きたい先のレイヤーによって今何をすれば一段階ずつ上がっていけるのかっていうのが、クリアなんですね。で、上がっていきたい方には上がり方のヒント、そして今のレイヤーでの働き方やライフスタイルや仕事の仕方がすごくハッピーで一生これでやっていきたいという方には、今いらっしゃるレイヤーで自分はこのレイヤーがいいんだっていう確信を持ちながらハッピーに楽しくビジネスをしていけるヒントをお伝えできたらいいかなと思っています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で改めて先ほどね冒頭でもお話ししたんですが、起業家向けのスペクトルというのは上がっても上がらなくてもいいです。でなぜかというと、前回解説でお話しした通り、それぞれの特にオレンジ、黄色、緑っていうところがメインになると思いますが、それぞれのレイヤーによって働き方とそれから、ライフスタイルと、そして仕事に対する手応えとか自分に与えられる裁量とかが全然変わってくるんですよね。であともう一つは規模感です。オレンジで仕事をしているフリーランサーよりもグリーンで会社を経営している経営者の方が与えられる影響力とか、ビジネスの規模感っていうのは、格段に大きくなってきますよね。
確かに。
なのでどれだけの規模でビジネスをしたいのかとか、どれだけの影響力を、社会や周囲に及ぼしたいのかによっても目指すべきレイヤーが変わってきます。
それは収入のこう金額の桁の違いとかでも表せたりしますか？
そうですね、収入っていうと、オレンジの方はどちらかというと業務委託契約をしていて、一件あたりいくらっていうデザイナーさんとか、一件あたりの、アナウンサーとか司会料がいくらみたいなものを全部積算して自分の収入になるっていうタイプの方、で黄色の個人起業家の方は自分で価格設定ができるので、受託関係ではなくて小賀静香さんに依頼したいですって言われたら、小賀静香のコンサルフィーはいくらですっていうふうに価格設定してます。
そうですね。
なのであとは自分のブランディングでどれだけ付加価値を高めて、高価格にできるのかとか、あるいは低価格帯で勝負している方の場合はどれだけ自分がマーケティングで、たくさんの人にリーチをして、単価かける数っていうところで、トータルの収益を増やすのか みたいな、戦略がそれぞれ黄色の個人起業家になるとあるんですけれども、でなのでこのオレンジの人と違うのは、オレンジはもう案件が予算が決まっていたりとか、枠組みが決まっているものを、依頼を受けて受託するので、それが何件来てるかっていうことになるんですけど、黄色の個人起業家になると単価自体を決められて、戦略自体を決められるので、それによってトータルの収入がどの分稼ぎたいかによってそれを作っていくってことができます。
はい。
ただ黄色の個人起業家はリソースが自分一人なので、24時間かける自分の単価以上は稼げない
確かに
そこが
上限、分身しないといけなくなっちゃいますね。
そこが上限です。で、緑の経営者になると自分以外の商品や自分以外の社員や、私の場合は自分以外のプロフェッショナルの講師とかコンサルタントがどんどん稼いでくれる、動いてくれる、なので会社全体の売上規模としては、個人起業家で自分が一人で研修講師やってた時よりも大きくなるわけですね。ただ個人として、社長としての役員報酬をいくらもらうかっていうのは会社の定款で決めることなので、会社の売上規模と個人の収入っていうのはグリーン緑になるとイコールではない。
そっかそっか、そうですね、
っていう違いはあるんですけれども、こんな形で変わってきます。
なるほど。
だいたい目安で言われているのは、黄色の個人起業家っていうのは数億円ぐらいまでは一人でも回せると言われています。で、例えば海外 のトップスピーカーとか、はい、海外のトップエグゼクティブコーチとかだと、チャージする金額っていうのが日本の市場価格と全く違うので。
なるほど。
で契約書とかももう分厚い契約書とかが送られてくるわけですよ。
へえ。すごい。
なので、アンソニー・ロビンスって知ってますか？世界ナンバーワンコーチとか言われてる、はい、アンソニーは黄色の個人起業家なんですけれども、で、アンソニーを呼ぶ場合、ものすごい数の契約書があって、アンソニー・ロビンスを呼びたい場合はこういうものを用意してください、こういうスタッフを用意してください、で、自分がいる本国からもこういうスタッフを連れていくので、スタッフフィーも賄ってくださいということで、1回呼ぶのに何千万ってかかるんですね。で、そんな形 のそれだけのブランドを彼は築いているので、代替可能じゃないんですよね。
そっか。
コーチを呼びたいんじゃなくて、アンソニー・ロビンスを呼びたいなので、
確かに、
というふうになるっていうぐらいまで、自分の黄色として、起業家としての商品価値を極限まで高めると、1案件数千万みたいな単位で、価格設定ができるので、そうなってくるとね、数億円単位ぐらいまでは個人起業家として自分が商品で動いていたとしても、
なるほどね、自分が商品かどうかがそこの黄色と緑の違いですもんね。
そうですね。で、前回お話ししたように、私は緑で経営者やりながらも自分も商品として研修講師として出たり、講演に出たり、あとファシリテーターとして呼ばれたりすると、ファシリテーションしたりっていうこともするので、緑をやりながら自分が商品っていう黄色も兼務してるっていう方もいます、で静香さんのように黄色もやりながらオレンジもやってます、
やってる、
仕事の受け方をしてる方もいます。
そうですね、
っていう感じですね。
はい、
イメージつきますでしょうか？
イメージできました。
あと、参考によく呼ばれるのは、今何も商品も何もないところから1週間以内に100万円作ってくださいって言われたら、黄色の起業家は簡単に100万円の商品を作るなり、100万円分の、商品に対してそれを買ってくださるお客様とのお話が決まったりっていうことができたりすると言われていますが、緑の経営者になると、それが100万円単位ではなくて1000万とかの単位で商品の設計ができたり、ビジネスを作ったりっていうことが、簡単に、比較的簡単にできると。なので、それは最も最小単位で100万円1000万円っていう話なので、緑の経営者でもやっぱり企業規模っていうのは本当にピンからキリまでありますから、そこによってはもう全然、上限は青天井というか
いくらでもっていう、
なので、一 個判断基準としては黄色の起業家の場合は数億円単位までは、自分のパワーで回していけるけれども、それ以上数十億とか数百億にしたい場合にはやっぱりレバレッジかけていかないと難しいので、もう一段階上がらないと難しいというふうに、数字で判断する場合はそんなふうに言われたりしています。
なるほど、すごく勉強になります。
で、ここって必ずしも上に上がらなきゃいけないわけではないよっていうのを何回も強調するんですが、なぜかというとですね、それぞれのレイヤーごと得られるものと代償になるものっていうのが違います。
代償になるもの、
例えばじゃあ黄色のさっき1件あたり数千万でいろんな条件を自分の方で決められて、これが用意できないんだったら受けませんよぐらいの、スタンスでできるっていう起業家もいますよって話しましたよね。商品価値が高かった場合、で実際海外にはそういうトップスピーカーとかもいるんですけれども、そういう方の場合、得られているものとしては自己重要感はすごい得られますよね。
そうですね。
オレンジの場合代替可能なので、このアナウンサーさんだとちょっと、この司会の方だとちょっと、この研修講師の方だとちょっとなので、次回は別の方にしてくださいとかってお客さんも簡単に言えますし、マネジメント会社も何かあれば代替可能、商品の一部なので、なので自己重要感はさほど得られにくい、
確かに。
がマネージメントをしてくれるので、ブランディング、マーケティング、セールス、それから契約ごととかもろもろの事務的なことだったりっていうのに予算をかける必要も時間をかける必要もなくて、ただ自分は依頼をもらったところにその日にちを空けて、本番をやりに行くっていうだけで、あとは契約していたフィーをもらえるっていう意味では好きなことだけに特化できて身軽でいられるっていう意味では、オレンジの方は得られるものがあるけれども、さっきの数千万単位で自分で条件決められてみたいな、アンソニー・ロビンスみたいなイエローの人のようなビジネスの仕方は当然できないので、自己重要感はここと比較すると、黄色とオレンジで比較するとオレンジは得られにくい。
確かに。
で一方で黄色の起業家というのは自己重要感が得られやすいんですね。自分の独自のブランドを作ってブランドを確立していって、商品価値をどんどんどんどん高めていく、スキルアップしたりとかしてっていう風にすれば、高価格帯で勝負するっていう戦略もできれば、いろんな戦略が自分で組めるので、自分で考えて自分で作っていくっていう意思決定が自分でできたりするっていう自己重要感もありますし、自分で交渉の、主導権を取りやすいっていう意味合いでも自己重要感を得られやすいし、働き方もどこに住んでいても仕事がしやすいとか、自分の好きな時間帯で仕事をする、
上司がいたり、今日は休もうとかね、
上司がいたりするわけじゃないので、
旅行行こうとか
なので自由度が高くて自己重要感が得られやすいというのが黄色の起業家の特徴です。その代わり、自分を律していかないと堕落してしまうことも簡単にできますし、上司がいたりマネジメント会社がいると何かがずれてれば指摘してくれたり、カバーしてくれたりフォローしてくれたりしますけれども、黄色の起業家になるとどこもマネジメント会社もなく上司もないので、ずれたことをしたらお客さんが離れていくだけであって、誰も指摘してくれたり正してくれないので、
怒ってくれないです
ねそうそうそうなので、堕落しようと思えばどこまででも堕落ができてしまうけれども、自由と自己重要感がある。それと代償にしているものは時間です。
確かに
黄色の起業家は自分が止まるとビジネス全てが止まってしまうので、時間的自由を失うんですね。いつ働いてもいい、どこで働いてもいいけれども、労働し続けないと収益が止まってしまう。
確かに、
なのでオレンジと黄色の収入源は自分の労働の対価なんです。で仕事 の、 受け方が違う。マーケットと直接つながっているのが黄色で、マーケットとかお客さんと直接つながっていないのがオレンジなんですね。で緑になると今度黄色から緑ってすごいここにレベルアップしていくのって、困難を感じてやっぱり無理って黄色に戻る人すっごいいっぱいいるんですけど、
ああそうなんですね、
自由を失うんです緑になると。 で、どういうことかというと、緑になって、法人の社長になるっていうことは、うんうんうん、まあ、社員もいて、で、まあ、いろんな人たちと仕事をしていくわけなので、自分の好き勝手に今日は休みですとか、この会社の法律は私なんでっていうやり方だと、行動基準がわからなかったり、企業理念がなかったりとかっていうので社員さんってうまく回らないですよね、
うん、ついていけなくなっちゃいますよね、
うん、なので黄色の段階では自分が法律でよかったけれども緑になると法律を制定しないといけない、
うん、
組織でパフォーマンスを上げるためには、うん、そのためにはよりどころになるものを企業理念を作ったりミッションビジョンバリューとかを作ったり、
うん、
それから行動の基準も決めていかなきゃいけないので、うん、行動規範とか行動基準とか行動部コンタクトって言われるものを作っていったりする必要がある、うん、でそれを作るということは自分もその会社の一メンバーとしてそれに準じた行動をしなきゃいけなくなるので
確かに、
うん、大半は創業社長の場合社長が考えたりあるいは経営陣で考えてそれらを作るんですが、うん、自分で作ったんだけど自分もそれに縛られるので、経営者でありながら一組織人でもあるっていう形になるのが緑なんですね、
うんう
ん
う
ん、なのでパッと見の見え方としてすごく自由気ままで楽しそうに見えるのは、うん、黄色
一番なんかこう身軽に羽ばたいて
そうに、うん、に見える外から見た時にも見える、うんうん、まあ本人もそう感じる、うん、プレッシャーはあるけれどもね自分のブランドで仕事を取り続けられないと、ね、ビジネスが続かないので、
うん、
あと病気ができない事故にあったりとか替えが効かない、
うん、
オレンジは代替可能だけど黄色は替えが効かないから、
うん、
高単価にできたりいろんな条件をつけられたりするわけなんだけれども
うん、
替えが効かないプレッシャーってありますよね。
そうですね、
うんうん、なのでそういうプレッシャーもすべて、込み込みででも自己重要感と自由が得られるっていうのが黄色、うん、で上限は数億円単位ぐらいまで、
うん、
で、自由を失う要するに行動の規範ができたりとかあと、まあ、今リモートワークがあるのでどっから仕事してもいいんですけど、うん、うちの会社なんかもみんなフルリモートなのでオフィスはあるとはいえ、
うん、
ですがこれまでの一般的な企業だと大抵社長も含めてみんな出社する
そうですね
ので物理的な場所っていうところの制約もありましたしね、
うん、そうですね、うん、
でルールにのっとっていかなきゃいけない
うん、
そして自分が全てやってるわけではなくて手足として動いてくれる人がたくさんいるので自分以外のところでもトラブルが発生したり問題が発生したり、うん、もろもろのことが起こるわけですよね、
うん、
でそれらも全てトラブルシューティングしたり責任を取らなきゃいけなかったり問題が起こらないような仕組みにしなきゃいけなかったりみたいな、うん、緑の経営者になる、
うん、で
そうするとおさらいするとどこでやっているのがハッピーなのかっていうのを、うん選べるっていうのでちょっと具体的にイメージできるかと思うんですが、
うん、
ライフスタイルとか働き方とか何が保障されるかとか、うん、どこで守ってもらえるのかとか、うん、そういうのは一切いらないから自由でいたいのか、
うん、
あるいはより大きなことをしたいので、うん、自分一人でお山の大将みたいにいるんじゃなくて、うん、もっと大きな器を作っていろんな人に働いてもらえる環境を作るそのためには、うん、自分の今まで謳歌してた自由を犠牲にするっていう、
うん、
風になるのか、うん、
そっかそっか
なところが違ってきたりしてやりがいとか楽しさとか喜びとかが変わってくるんですねそれぞれのペースで、
ね、何を得たいか、まあ、何を犠牲にしても自分がそっちの方がハッピーかっていうところを見極めてステージを選ぶというか
そうう
ん、
必ず得られるものと手放すものっていうのがそれぞれのステージごと違う、
ね、
だって事務所に所属してたら仲間がいっぱいいるし、
うんうん、
いろんな情報入ってくるしいいじゃないですか
そうですね一人で動くよりいろんな案件がね
そう可能性も広がるし、
うんうんうん、
だけどそうじゃなくてやっぱり独立したいって人っていますよね、
うん、
アナウンサーさんでそろそろ独立をとか、うんうん、芸能人の方で独立をとか、ね、いろいろありますよねで独立すると念願の独立なんだけど自分で動かないと何の情報も入ってこないし、 人なんですよ最初、
う
ん、
確かにねそうなんですよね、うん、
なので全くあの環境が変わるし働き方が変わるし、でも例えば子育てしながらとか、あの親の介護したいとか自分の趣味があって、うん、あの例えばねサーフィン趣味な人でイエローの起業家になった人とかも友人でいるんですけど、
うんうん、
お天気がいい日海に行きたいんですってっていう縛られないで、あの自分の好きな仕事もしてっていうライフスタイルをしたいときにやっぱりどこかに所属しているとなかなかこういうことって難しくなるので、うん、
そっかそっか、
だったら自分で頑張って自分のブランドを確立してっていうふうにしようっていうふうに努力した人もいて、なので働き方と働く環境と何が保障されるのか、そういうものではなくて自由を得たいのかとか、
より
大きなことをみんなで成し遂げたいのかとかによってやっぱり喜びや得られるものが変わってくるので、今いらっしゃるところがどこかというのと、今そこが心地よかったら一生オレンジでいたり一生イエローでいたり一生グリーンでいるっていうのはもちろん OK なので、
うん、
まずは自分がどう生きたいかに合わせてどうビジネスを構築したいかを、うんうん、あの選べるよっていうのがあります。
なるほど、
うんうん、でその上で、うん、上がりたい方向けのお話もしたいと思いますが、うんうんうん、
そこも聞きたいですね
例えばね、今例に出したように、事務所にもともとは所属していたプロフェッショナルなんだけれども、うん、事務所からの独立を考えるっていうタイミングって結構聞く話ですよね。
よくありますね、
うんうん、悩んでるとかってあるじゃないですか。
はい、
でそこってやっぱり、事務所が仕事を取ってきてくれていたので独立して自分で そういうふうに仕事を取っていけるのかとか、本番だけに集中するとかではなくてマネージメントも含めて全部自分でやれるのかとかっていう不安があったりするから、うん、独立したいんだけれども悩んでるみたいな話って結構ありますよね、
うんうん、
でそのケースはオレンジから黄色、
うん、
オレンジの事務所に所属していたっていう個人事業主やフリーランサーから黄色の自分の独自性でマーケットで立っていくっていう黄色の個人起業家になるかっていうところに悩んでる、うん、で私が上がってきたように黄色の個人起業家から今度緑になるっていうところに、
うん、
今まで何でも自分で考えて自分で決めて動いていたところから、うん、今度はチームを作っていって組織を作っていってっていう風になっていくっていう、今までやってないもろもろの裏方の仕事ですよね。
うーん、
山盛り増えてくるんですよっていうのもするっていうのが黄色から緑。
うーん、
でちなみに私は黄色で独立して自分のところに案件が入ってきながらも研修会社さんからスカウトを受けて、うん、俺 の講師としてその研修会社さんにコンテンツ提供したり講師としてっていうのも両方やってた時期があるの で、
うんうん、
でオレンジも経験しててイエローをやっていて緑になってるんですね、
うん、
でやっぱりそれぞれ上がろうとした時には、うん、今までやってたやり方をそのまま引きずっていくと全くうまくいかないんです。
おそうなんですね。それなんか会社員の時のスペクトルの時もその話ありましたよね。
そう、
前の色の時の成功体験を一回ちょっと 手放さなきゃいけないみたいな、
うん、そうなの、うん、なのでまず上がりたいな、もしくはいつか上がるってこともちょっと選択肢に入れたいなって思ってらっしゃる方がいる場合には、それぞれのレイヤーですごく頑張って結果を出してきてるから次に行こうかなって考えるわけじゃないですか、うんうん、
はい、
その時にまず皆さんに口を酸っぱくしてお伝えしたいのが、今までの成功法則が次のレイヤーでは役に立たなくなるっていうことをまず知っておくこと。
そうなんですね、
うんうんうん、で比較的簡単なのは、オレンジから黄色の方が比較的簡単です、
うんうんうん、
比較的っていうのは比較をしていて、うん、黄色から緑がむちゃくちゃ難しいので、
なるほど、
ここに比較すると比較的オレンジから黄色の方がスムーズに移行できるっていうのがあります。でオレンジから黄色の場合、もしかしたら静香さんがもともとはね、うん、会社でアナウンサーさんを、
はい、
というところから独立されているので、うん、そのプロセスも経験されているから実感値を持って分かりやすいかもしれないんですが、
うん、
オレンジから黄色の場合って黄色で立つときに必要な専門的なスキルとか経験は全部オレンジのときに積んでるじゃないですか。
はい、そうですね、
うん、ただ違うのは自分のブランドを作って、
うん、
でブランディングとマーケティングとセールスとかっていうその仕事を受注するっていうところがもう誰もやってくれないので、そこを作れるようにならないといけない、
うん、 本当に、
うんうん、っていうところが一番難しいので、オレンジから黄色に行こうとするときに、いくらオレンジで自分が売れっ子だったとしても、それはあくまで例えば局アナとして売れっ子だっただけだったり、うん、マネジメント会社があった上で、事務所があった上で売れっ子だっただけであって、うん、そこの看板を失った自分がポッと道を歩いてても、同じぐらい売れっ子で案件の依頼が来るかどうかはイコールじゃないってことをシンピアに理解してないと、ちょっとこう勘違いして甘い気持ちで事務所辞めますって出てきて、うん、全く仕事がもらえないっていうのはよくある話なので、
ですね、
うん、はい、オレンジから黄色は仕事を自分でちゃんと得られるだけの力があるか、もしくはそこを努力できるかどうかっていうところがまず一つ、
うんうん、確かに。で特にオレンジですごくこう守られて売れっ子だった人ほど、ちょっとその黄色になる時のつまずきってもしかしたら大きいかもしれないですね。
すごい大きいんです、うん、でこれはね、局アナとかそういうプロフェッショナルだけではなくって、いわゆる会社員だったところから起業します。つまり会社員から今言ってる個人事業主としてオレンジを経験しないままいきなり黄色に行こうとする人って結構いるんですけど、
あーなるほど、
大抵失敗します。だって今までは会社が全てブランドもマーケティングも CM も打ってくれて、うん、でぶっちゃけて言うと、その会社員の時にすごくいい扱いを受けていたり大きな案件の仕事を受けられていたのは会社のおかげであって、うん、あなたのおかげじゃない、
うん、
あなたはたまたまそこにいたからその担当になっただけであって、あなたがそこにいなかったとしても別の人がそこにいたはずなので、
うん、
代替可能なんですよオレンジって、うんうんうん、すごくシビアな言い方をすると起業したいっていう場合には、
うん、
だけどそこが分かっていなくって、これだけのことやってたから自分はできるはずっていきなり黄色で出ていこうとすると、うんうん、会社の看板を取ってしまうとブランドも何もなかったり個人としての実績も何もなかったりっていうふうになると、特に日本のマーケットは信用っていうね、信頼がないと案件を依頼できないっていうものもね、あったりするので、いきなりは大きな仕事をもらえなかったりとか、まずはブランドを立てて仕事をしていくっていうところからやっていかないと、うん、1件目の仕事が得られないとかってこともあったりするので、オレンジから黄色に行くときはプロフェッショナルとしてのスキルと経験を積んでおくっていうのはもちろん最低限必要なんですが、
うん、
ビジネスとして成り立つためには仕事を受け終えるっていうものを自分が作らないと、今まで会社が作ってくれてた分を自分が作らないといけないの で、
うん、
で会社はそこにとても膨大な金額の予算を投じてますし、
そうです、ね、
マーケティングの部分とか別の人たちも働いてくれている、
その専門部署があったりするわけですからね。
そうです、マーケティングの部門も
それぞれ、
契約の部門もそれぞれあるので、うん、それが何にもなくなるわけですから、そこを自分で作るっていうところがまず大事なので、うん、ビジネス自体を勉強しなきゃいけないし、ブランディングも勉強したり、うん、自分のブランドを確立するっていう努力も必要だし、マーケティングとかセールスとかも必要になってくる。
確かに
ね、もちろん守りの方もね、法的に、うん、きちんとコンプライアンス守ってるかとか、
うん、
税務とか財務とかっていうところもきちんとしてるかっていう守りの方も大事になってくるので、うん、いくらスキルが高くても守りが弱い人のところはお客様は二度と依頼はできないのでね、怖くて、
う
ん、
そうですね、
っていうところも黄色は大事になってくる、
ね、なるほど、いろいろできなきゃいけないですね
そう、あといろいろ自分を助けてくれるブレーンが必要ですよね、
うん、確かに
黄色になる場合はね、弁護士の先生とか、
うん、
シャドウ師の先生とか、
そうだそう
だ、うん、がいてくれれば安心ですよね、
うん、ですね、
うん、で今度黄色から緑に行くと、まあ、そこを越えて黄色でキラキラ活躍していくと、うん、まあ、ものすごくこう自分が商品で前面に出てるのでキラキラ活躍しているっていう言葉がまさにぴったりっていう感じの状態にビジネスはなるんですけど、状態が来るのはやっぱり自分の24時間以上働けない、
うんうん、
それ以上の影響力も持てない、
うん、
っていう風になってくるので、より大きな影響力を世の中にインパクトを与えたいとか、より大きな事業をしたいとか、あとはもう結構多いのは研修講師とかもかなり肉体労働と精神的な感情、うん、頭脳労働が一気に来るので、うん、結構ねリアルな話で出てくるのが、何歳まで現役で立てるかなっていうのを、40代50代ぐらいの50代前ぐらいかなの方たちは結構出てきて、うん、 でいうのがあったりするんですよね。
なるほど。司会者とかもそうですね。
そうです
よね。私の周りでよく聞きます、うん、声を使う仕事はね、
なのでそうなってくると、本当はね、研修講師とかってとかコンサルタントとかも40代50代とかって社会的な信用も実績も経験値も豊富なので脂が乗ってくるんですよ、仕事としては、うん、なんだけど体力的な不安とか、うん、家族構成でね、子供を育てながらとか、うんうん、それはもう30代とか20代から始まるんだけど、子供を育てながらとか、うん、もしかしたら親の世代のサポートがとかを考えると、うん、今までみたいにフルフルでこう登壇し続けるとかっていうのが難しくなってきた時に、うん、労働の対価としてだけのビジネス構成っていうのがやっぱり不安を感じる人とかが出てきたり、うんするので、体力の限界とか気力的な精神力の限界とか、収入の構成、ビジネスの構成が労働収入オンリーっていうことに対する不安を感じたりみたいなのが出てきたり、うん、もしくはあとはもう元々のビジョンが大きい人なんかは最初からここは下積みでやってきただけで、うん、早々にグリーンに行こうということを考えているっていう人もいるんですけど、みたいなところで次のステージを見ていくんですが、どのステージも上がるときにはそのレイヤーでもうキラッキラに輝いて、これ以上もないぐらい経験と実績を積んでから次に上がる、
うん、
オレンジで大した実績も上げてないのに黄色は絶対できない。
なるほど、
うんうん、で黄色でもキラッキラでもうこれ以上案件受けられませんって断るぐらい案件が集中するぐらいにならないと緑できない、
う
ん、
なるほど、
うん、ですね。なのでもうキラッキラで満喫もしてこれ以上できないっていうぐらいまでやって
よし次のステージだみたいな
満足してその上で次に行くっていうのが大事。
そこがまずポイント、
大事です。で黄色から緑がオレンジから黄色以上に大変というのは、うんうんうん、一旦ねオレンジの時はある部分組織人としての働き方をして、うん、共同したり協力関係の中で仕事してたのに、うん、緑になるといかに個を際立たせるかっていうのにフォーカスするので、
うん、
自分っていうブランドを確立したりとかっていうのに注力していたりするので、うん、一旦自由を得て自己重要感を得てるんだけど緑になると自由が減るわけですよね、うん
そっか、
うんうん、一回組織人に戻るんですよ、
うん
緑になるってことは、うん、そして自分のやりたいようにできなくなる、
うーんどんどん自由は広がるものなのかと思ってましたが違うんですね
自由自分のやりたいようにできなくなるので、うん、っていう風になる代わりにより大きな責任を取っていくから、
うん、
より大きなやりがいと喜びと影響力を持つ、
うん
ですね。なので、黄色で自分がプレイヤーでいた時というのは全部自分が物事を決められるし自分が商品で最前線に出てるけれども、緑で例えばアナウンサー事務所の経営をしますってなって、うんうん、他のアナウンサーさんもいますってなると、うん、自分が自分がって出てこられたり、いやそれは私のやり方じゃないんでって言われても、いや私のやり方ってどんなやり方ですかみたいな話になると、うんうん、他のプレイヤーが働けるスペースがないんですよね、
うん。
なので会社員の時の、レイヤーと一緒でキラキラプレイヤーだった人がマネージメントに上がる時に、
次
にキラキラプレイヤーの活躍の場所を邪魔しないってこと
が ありましたね、その話ね、
うんうん、ですね。で次のキラキラプレイヤーがもっとキラキラ活躍できるような環境を作ったりルールを作ったりっていうことを整備していくのがグリーンの仕事になってくるので、
うん、
そうすると自己重要感を手放して自由を手放して、
うん、
で下手をすると自分の方がうまくできるのにって思うかもしれないけれども、他の人たちがより輝ける環境とか、
うん、
いろんなものを整備していくっていうことを通じて組織として売上を上げていったり、組織としての信用を作ったり、組織としての成果を上げるっていう風になるので、うん、黄色から緑がなかなか難しくてみんな黄色に戻ってくるっていう、うん
自分がやった方が早いみたいな
あと経営が重くなるんですよ。自分一人分の食いぶちを稼いでいたところから、うんうんうん、社員さん雇ったりオフィスを構えたりいろんなことをしていくと経営自体にかかってくるランニングコストが重くなってくるので、
うんうん、
なので自分でやった方が早いっていう自分のそのやりやすさっていうのもあるんですけど、うん、経営のコストが重くなるんだけれども自分は商品として出るところだけじゃなくて経営者として動くところを回していかないと会社がうまく回らなくなるので、
会社にこうお金を集めていくというか、ちゃんとみんなを支える分だけを稼いでいかないといけないということですよね。
なので ぶっちゃけて言うと売上を全然上げない、うん、会社員の中でスペクトルが赤外線とかっていうトラブルばっかり起こしちゃう人もいますよって話も前回か前々回
ありましたね、
うん、あると思うんですが、うん、そういう人がもしね自分の社員さんでいたとしても給料はもう保証してますし社会保険料ももちろん保証してますし彼らが使うデスクもパソコンもみんな会社の経費で出す、うん、わけですよね。
そうです
ね。それは誰が稼いでるのかっていう話だったりとかなってくると経営自体が重くなってくるので全員が戦力でなっていくっていう会社を作れるのが理想なんですが、必ずしもそうじゃないメンバーがいたとしてもリスクをマネジメントして利益を最大化していって長く続く組織を作っていくとか、
うんうん、
っていうことにずっとやっぱり注力をしていかなければならなくなるのでグリーンになるってことは、
うんうん、
なので自分がいかに司会としてうまくなるかとか、うんうん、いかにこうするかとかっていうことだけを考えていたフェーズから、うん、グリーンになるともっと全然違うやっぱり経営っていうところを考えていくようになるので、うんうんうんうん、ここがね思考回路がプレイヤーから経営者に変わるのでここの切り替えが難しい、うん、オレンジから黄色はプレイヤーなままなんですけど、
うんうんうん、
ただ仕事の受け方が変わってくるので、
うんうん、
黄色はさらに努力しなきゃいけないよ黄色から緑はプレイヤーから経営者なので、
うん、
そこに転換できない人がとても多くて非常に難しい、
うん、なるほど、
うんうん、ですね
ここまではっきりなんだろう言語化してもらって初めてこうああそういう違いがあるんだって私は今日すごく改めて勉強になったんですけどそこを知らずにただのなんかこう憧れで会社の社長とかかっこいいなとか経営者にそのうちなるぞとか規模がねだんだん売り上げも大きくなってきたからそろそろ会社かなみたいなそういう感じでやっちゃうともう全然その意識のスイッチが変わらないままこうねやっぱり戻りたいってなるのかもしれないなって今話を聞いてて、
うん、そうですね、
うん、
そうですねで大変なんだけどやっぱりやりがいと喜びがあるので、うん、そのレイヤーに行かないと見えない景色があって、うん、私は今のこのグリーンでいるのがやっぱりすごく面白いしやりがいもあるし楽しいんですよね、
うん、
なのででもそれってやっぱりその人にとって何がハッピーかっていうのが違うので、うん、で私も黄色から緑に行くときはすごく苦労をしたから自分の思考を全部入れ替えないといけないのでねなのでやりがいの方が上回る場合はここを超えていける、
うんうんうん、
で無理に上がらなく
どのレベルでもそうかもしれないですね
どのレベルもそうです
オレンジから黄色ね、うんうん
ということで、それぞれの、ね、レイヤーでどう輝いていくのかっていうのは輝き方が違うんですけれども、うん、でも自分がねしたい生き方ライフスタイルや働き方それからやっぱり起業してるってことは何らかの目的があってわざわざ組織人ではない道を選んでいるので、うん、自分が生きている間にこれだけのことを社会に残したいって思っているとかビジョンを実現したいとかっていう場合にはそれに合ったレイヤーを選んでいくっていうことが大事ですね、うん、で選んだら別にここは優劣じゃないので、
うん、
優劣では全くないので選んだらもうそのレイヤーを謳歌して、うん、そこで得られる幸せを謳歌してそこでキラキラ輝いていくっていう、うん、幸せにビジネスをしていく幸せな人が増えた方が世の中幸せになりますから、
うん、そうですね、
ねえ、
うん、
で自分の生き方とか働き方に誇りを持って自分のステージで幸せに活躍していっていただけるとすごくいいんじゃないかなと思います、うん、
ありがとうございます。今日もなんかちょっと力が湧いてくるような話でした。
ありがとうございます。では、今日の放送はここまでとなります。川島春子のリードヨーセルフリードアザーズではまた。